幸せ物語。温かくて強い、それだけは絶対に譲れません。40代前半の夫婦は今から8年前、東北から北陸に移り住みました。東日本大震災の被災者で、津波にこそ合わなかったのですが、家は傾き、とても住める状態ではありません。たまたま夫が北陸の出身で、実家の父親がこっちで暮らせばいいと声をかけてくれていました。子供が2人いて、友達や学校のことを考えると、東北を離れるのは辛い決断でしたが、新天地で一歩を踏み出す道を選んだのです。幸いにも夫の両親が何かと面倒を見てくれ、北陸の生活に違和感なく馴染むことができました。夫の仕事先もすぐに見つかり、子どもたちの保育園や学校の問題も解決すると、数ヶ月後には家の新築が話題に上がるようになりました。ある日の団らん、父親は夫婦にこう持ちかけます。うちの斜め前に土地がある、あそこで家を建てることを考えたらいいじゃないか。夫婦は思わぬ提案に顔を見合わせます。いろいろ気にかけてくれてありがとう、恩に切るよ。夫は照れながらも父親の気持ちに深く感謝します。それは妻も同じでした。本当にお父様ありがとうございます。生活が取り戻せただけでもありがたいのに、家のことまで考えていただいて本当に感謝です。夫婦は早速行動に移します。家の新築にあたって、妻には強い思いがありました。あの被災地で多くの家が津波に飲み込まれたのに、流されずに残った家があったのです。それは北欧の家でした。その記憶が今なお鮮明に焼き付いていた妻は、迷うことなく北欧の家のモデルハウスを訪れます。あったかいですね、この家。床暖房ですか？いえ、床暖房はしていません。気密性、断熱性が高いので、外気をしっかりシャットアウトしています。エアコン1台でどの部屋も同じ室温が保てるんですよ。その説明に大きくうなずいた妻は、スタッフから構造や家の特徴を聞かされて、やはりこの家は強いと改めて感じます。そして自分たちは東北から移り住んだこと、地震と津波の被害を体験したことなどを話します。暖かくて地震に強い、それを実感できたことで夫婦の思いは固まりました。それから数日後、父親に北欧の家にしたいと打ち明けます。すると意外な反応が返ってきます。ん？北欧の輸入住宅？あったかいかもしれんが、丈夫で長持ちする家じゃないとな。ちゃんとしたところを紹介するから、輸入住宅はやめておけ。父親は息子を諭すように夫にそう訴えます。やりとりを聞いていた妻はしばらく黙っていましたが、やがて腹をくくったように口を開きます。被災地で家を失った人たちが真っ先に苦労したのは何だと思いますか？冬の寒さです。地震と津波で家をなくし、凍える寒さの中で不安な日々を過ごす、あの辛さを経験したら、今度は絶対に地震に強くてあったかい家にしたいと誰でも思います。お気持ちはありがたいですが、家のことだけは絶対に譲れません。 父親は妻の強い決意にさすがに返す言葉が見つからないようでした。これ以降、父親が口を挟むことはなく、結果的に夫婦の家づくりはトントン拍子に進んでいきました。そして家がほぼ完成間近になったある日、前を通りがかった父親はふと足を踏み入れると、これはすごいなぁとつぶやきます。家の温かさと気密性の高い作りに感動の言葉を漏らすのです。こうして家が完成してから8年、今では父親は北欧の家の大ファン。冬だけじゃなくて夏の涼しさも快適やな。嫁の言うことがよくわかったわ。家は平屋建て。リビングの真上が吹き上げ天井で、ここに屋根裏部屋があり、子供たちの遊び場になっています。小さな家ですが、部屋の仕切りがなく全室暖かいのが特徴です。周囲には梨畑があり、自然が豊か。年中快適な家で、家族は今幸せな日々を過ごしています。